それじゃあ始めようか。まずは筋肉を緩めるために、体をゆらゆらと揺らしながらリラックス。稽古に入りやすい意識と体を作り出していくよ。いい感じに緩んだところで、極意の溶血に入るよ。まずは一つの塊を作り出していくよ。自然体の状態から両手を広げて、ゆりかごを抱えるような姿勢をとって、直径1メートル前後の両手で抱えられる重たい木の塊のようなもの、いわば見えない漬物石をイメージしていこうか。これの素材は気や念、意識など何でも構わないけど、物理的な感触を得やすいイメージの方が有利だね。例えば鮮度をたしなむなら気を運用するのがいいし、魔法使いなら意識、能力持ちなら強い念などでイメージするのもありだね。基本的には光のような重みの少ない粒子系の存在よりは、オーラや気のようにある程度の感触や質量を感じる媒体の方が今回の技法には向いているね。自分の能力や適性に合わせて素材を吟味して、それを使って漬物石のような塊を作り出してみな。イメージで描き出したら、塊をしっかりと両手で抱える。この時に両手に重みを感じるくらいに、リアルに重さをイメージしていくといい感じだね。できるだけ鮮明に重いイメージを構築していっておくれ。うん、いい感じだよ。それじゃその塊をさらに重くしていきながら、少しずつ手を離すよ。両手を離して塊を空中に浮かび上がらせながら、塊の重さをどんどんと重くしていく。作り出す重さに限界はないけど、コントロール的には100キロから数トンくらいだと扱いが楽かもしれないね。ゆっくりと空中に塊を浮かべつつ、重さをどんどん増やしてみな。塊を十分に重くしたら、それを定着させるよ。宙に浮いた塊をさらにくっきりとイメージして、存在を実感として感じ取れるレベルにまで具現化していこうか。 よし、いい感じだよ。今作り出した意識の塊、これが要石さ。え？もうできたの？ってあんたは思うかもしれないけど、それはあんたのイメージ力が並外れているだけの話さ。普通の人間じゃイメージするだけでも一苦労、ましてや作り出すのには膨大な年月がかかるんだからね。さて、要石を作り出したところで、早速その効果を体験してもらうよ。要石はそのままにして、用意した椅子に座ってみようか。椅子に座ったら、そのまま普通に一回立ち上がる。また座る。もう一回立ち上がって。また座る。今の立ち上がる感覚を覚えておくんだよ。じゃあ椅子に座ったまま、要石を頭の上に移動させてみようか。頭上50センチから1メートルくらいがいいね。そのあたりで要石を置いてみな。頭上に置いたかい？それじゃ、さっきと同じように椅子から立ち上がるけど、この時に要石を頭上に感じながら立ち上がってみるんだよ。で、今から行う感覚とさっきの立ち上がりとの感覚の違いを比べてみるんだよ。じゃあ立ち上がってみようか。どうだい？さっきに比べてめちゃくちゃ立ち上がりにくくなっただろ。人によっては押し付けられて立ち上がることすらできなくなるケースもあるかもしれないね。じゃあ椅子にもう一度座って。今度は要石をお尻の下か足元あたりに配置しておくれ。で、足元に配置したら、そのまま椅子からスッと立ち上がってみる。どうだい？今度はさっきとは逆に立ち上がりやすくなっただろう？じゃあ今度は立った姿勢のままで足元の要石を意識しつつ椅子に座ってみるよ。やってみな。今度はお尻にクッションが敷かれたかのように座ることに対して抵抗が少し生まれるはずさ。じゃあ最後の実験は、椅子から立ち上がった状態で要石を頭の上に配置。頭上に要石を感じながら、そのまま椅子に座ってみな。どうだい？今度は頭を上から押さえたかのように、素早く体が沈んだはずさ。これが要石の力だね。理屈を説明すると、これは意識により作り出した物質による感性制御のようなもので、早い話が見えない物体の質量やエネルギーを利用して 体の動きを補助してもらっているってわけよね。体験と理解を深めるためにもう一つの実験を行うよ。普通の状態でいいから適当にしばらく歩いてみな。次はあんたの背後に金目石をセットして歩いてみるよ。歩くとわかると思うけど、背後に金目石をセットした瞬間に見えない何かに背中を押されて前進する力が増していくはずさ。少しでも歩くのが楽になったり後ろから押される感覚があれば大成功だね。慣れないうちはかなり新鮮で楽しい感覚だから、しばらくこの感覚を味わいながら歩いてみな。じゃあ今度は金目石を前方に置いて後ろ歩きだよ。これを行うとまるで前から胸を押されたかのように後ろに進む力が増すから、転ばないように注意しながら後ろ歩きをするんだよ。しばらく続けてみな。よし、いい感じだね。じゃあ今度は金目石を前後左右に動かして自由稽古として歩き回ってみようか。これは右側に金目石を置けば左に進む推進力に、左に置けば右側に進む推進力になるからね。要は進みたい方向の反対側に金目石を置けばいいわけだね。しばらくやってみな。 稽古を続けながら聞いておくれ。今ので分かったと思うけど、気というものは配置する場所によって肉体の動きに変化が生まれてくる。これをうまく利用すれば、組み技で低い重心を作り出したり、強いパンチを打ったり、普段の移動を楽にすることも可能ってわけさ。今行っている歩行訓練は、その基本を学ぶのに最適な内容ってわけだね。よし、動きをゆっくりと止めて自然体に戻るよ。自然体に戻ったところで、今度は要石を高速移動させる訓練に入るよ。今の時点では要石を扱えても動きがかなり遅いからね。それじゃ千変万化する戦況には対処できない。自在に素早く要石を常にどこにでも動かせるように、今からイメージの訓練を行うよ。まずは要石を目の前に置いてから、それに強靭なゴム糸をイメージでつけていくよ。わかりやすく言えば、ヨーヨーや縁日の水風船だね。体と要石をゴムでつないで、その糸を通して要石を素早く操る。少し太めのゴム糸でイメージするのは、勢いや反動をつけやすくするためだよ。まずはゴム糸をつけてみな。ゴム糸をつけたら、そのまま体を動かして要石をヨーヨーのように動かす。この時に要石を右に動かしたら体は左に、要石を左に動かしたら体は右にと、要石に動きに連動して自分の体が反対側に動くような感覚を持つといい感じだね。前後左右に動かしたり、上下に動かしたり、回転させたりと、しばらく要石を自由に扱ってみようか。動きに慣れたら、もう少し早く動かしてみるよ。さらに速く。じゃあイメージの限界まで早く動かしてみるよ。 なかなかうまくいってるみたいだね。それじゃ、今の連動を利用してフットワークを稽古するよ。まずは、要石を後ろに置いて前にダッシュする。これは、要石自身の力に加え、要石を後ろに動かす時の反動エネルギーも利用するといい感じだね。要石を後ろに投げて、その反動でジェットのように体を前に踏み出すといった方が分かりやすいかい？これは要石を使いこなすのに有効な稽古法だからね。しばらく続けてみな。次はバックだね。同じ要領で要石を前に突き出して、その反動で素早く一歩下がる。要石を利用したバックステップだね。しばらくやってみるよ。次は右に要石を投げて、左へとステップを続ける。要石を左に投げて、その反動で右へとステップ。かなりいい感じだね。じゃあ次は私が方向を指示するから、そこに向かって移動してみようか。私が前と言ったら、要石を後ろに投げて前進して、私が右後ろと言ったら、要石を左前に投げて右後ろに移動する感じだね。要石は進みたい方向の反対側に置くことで推進力を得る仕組みだから、それを覚えておけばどの方向にも素早く移動できるはずだよ。じゃあ始めるよ。前、後ろ、左、右、右前、左後ろ、左前、右後ろ。次は連続で指示するから、頑張ってついてくるんだよ。前、前、前、 後ろ右後ろ左後ろ、右前左前前、後ろ後ろ後ろ、左前左前右前右前、左後ろ前右後ろ、右前左前後ろ前、前前前、後ろ後ろ左右左右左右、前後ろ右左、よし割と無茶ぶりをしたけど、かなりいい感じについてきたね。それじゃあ今の感覚を忘れないうちに、そのまま自由に動いてみな。金名詞をうまく使いこなせるようになったから、あとはこれを滑らかに素早く扱えるように、様々なフットワークを組み合わせて、実践的な感覚で粘土を上げていくといいよ。しばらくやってみな。じゃあ、そのまま打撃の動きに入るよ。これは、今までの方法を打撃に転換させる感じだね。具体的には、打撃の方向に反対側に金名詞を置く感じだよ。例えば、右ストレートなら、右肩の後ろや背中に配置。アッパーを打つなら、足元や膝の下に配置。前蹴りの場合なら、腰の後ろ側といった感じだね。要は打撃方向の反対側に金名詞を配置することで、ジェットのように打ち出しを加速していくイメージさ。大きな金名詞だと動きの反応が遅くなるケースもあるから、そうした場合には小さな金名詞を作り出してそれを配置すると、打撃のスピードにも応用しやすくなるよ。今話した内容を参考に自由に打撃の稽古をしておくれ。それじゃあ最後はいつもの自由稽古だね。 フットワークと打撃を組み合わせて自在に動けるように鍛えていくよ。素早く滑らかに扱えるよう粘度を高めるのもいいし、大きな要石を使って移動を行い、小さな要石を利用して打撃を行うなど、複数の要石を作り出して制御するってのも効果的なやり方だね。あと、繰り返しになるけど、要石は上下にも配置できるからね。配置を利用して身を沈ませたり浮かしたりして動くのも応用の一つだよ。長めに時間を取るから、最後の仕上げとして自由に動いてみな。よし、いい感じだよ。これで今日の稽古は終わりと言いたいところだけど、かなり頑張っていたから最後に筋トレをおまけしてあげるよ。スクワットか腹筋、腕立て伏せ、どれか好きなものを選んで準備しな。準備をしたら、そのまま筋トレ開始。この時に、自分の動く方向の逆に要石を置くことで、驚くほど楽に筋トレが行えるよ。例えば、スクワットなら足元に、腕立て伏せなら胸の前に、腹筋なら背中のあたりに要石を置くことで、その反発作用を利用して、普段よりも楽に動きを行うことができる。ただの筋トレじゃなくて、あくまで要石を鍛えるための訓練として行うんだよ。それじゃあ時間を1分ほど取るから、自分に合ったペースでやってみな。よし、いい感じだよ。じゃあ最後は負荷トレーニングとして、要石をさっきと反対方向に置くよ。スクワットなら頭上、腕立て伏せなら背中、腹筋なら胸やお腹に置くことで、普段よりも大きな負荷がかかる訓練になる。こうした負荷を体験することで、要石の効果を身をもって実感できるからね。これも時間を1分間取るからね。 花飯を配置したら筋トレ開始。はい、1、2、1、2。なんだいなんだい、その程度に値を上げるのかい。だらしないね。ほら、あと少しだから頑張った頑張った。あと10秒。ラストスパートだよ。よし、そこまで。じゃあ、元の自然体に戻ってから、体を揺らして筋肉をほぐしていくよ。筋肉を揺らしてリラックスしてから、最後に深呼吸。よし、これで今日の稽古は終了だよ。よく頑張ったね。